こんばんは、こんばんは、こんばんは。お風呂から、こんばんは。今、これはね、聞いている方には、もう全く関係ありませんが、撮り直しをね、しているという音声になります。一回ね、夜に収録したものを、まあ、ちゃんと切ったりして、一回あげたんですね。で、いつも通りの時間にあげたんだけど、何のともなくね、聞き直しをしてみると、なかなかにこう、口汚いんだよね。話している言葉がね。で、それがもうなんか嫌になっちゃって、で、もう一回ね、撮り直そうということで、今ね、お風呂に入りながら、お風呂に入れば少しはね、自分の方身を清められるし、このね、口も清めてくれるかなとかね、そんなものを思いながらね、話をしているんですけれども、お風呂に入ると、大体話し始めは鼻が詰まってくる。血行が良くなるから、鼻が詰まるんだね、これ。時間とともに鼻通りがね、良くなるんだけど、話し始めは前回もそうだけど、鼻が詰まるというね、ことで、またね、全く同じ内容の話をしていきます。こんばんは。柿の種、お好きですか？僕はね、もう柿の種が大好きで、ネットスーパーで普段はね、いろんな食材を注文するから、その時に買える柿の種は、まあ大体買えるものの全種類を買うんですね。ノーマルのやつとか、わさびとか、梅とか、あと限定でなんか、ラー油だったかな？なんかね、いろいろ、期間限定みたいなね、ものがあるんだけど、それをね、一通り買うぐらい、まあ、柿の種が好きで、で、結局たどり着いたのは、わさびがね、一番美味しいという結論にね、たどり着いたんですね。で、なんかわさびがさ、時々ね、もう鼻にツーンとくる、そういう時があって、その時にね、いやなんか、人生の痛み、人生の大変さ、それをね、柿の種から教えられるんだよね。そんなに世の中甘いことじゃないよっていう。わさびのようにね、ツーンと鼻に来るようなね、刺激や、まあ痛みにもね、似たものが、世の中にはね、いっぱいあるんだよっていう。それをね、毎回、柿の種、わさび味を食べるために思い知らされます。でもね、別に柿の種の話がしたいわけではなくて、小説パイプってあるじゃん。小説パイプってどういう字を書くかっていうと、消えるに、雪って書いて小雪パイプっていうね、ものがあるんですね。雪国に行くと、道路からさ、スプリンクラーのように水がシャーって出て、で、路面の雪をね、溶かして、通常の道のようにね、してくれるという、小雪パイプっていうのがあるんだけど、あれを発明した人が元祖柿の種の創業者のね、方なんだよね。で、小雪パイプってさ、面白くて、気候がね。まあ、雪を溶かすわけだからさ、ある程度その、水の温度が、なんて言うんだろう、ぬるま湯であるとか、暖かいものでないとさ、まあ、凍ってしまうわけじゃん。でも、あれが凍らない理由っていうのは、あれ、単純にその地下水をね、汲み上げて、小雪パイプの、水にね、使っているんだね。で、地下水って、水温がさ、高いんだよね。13、4度ぐらいかな？あるんだって。だから、単純に地下水を汲み上げて、ああいう風に撒くだけで、まあ雪がね、溶けるという、そういうものがね、小雪パイプなんだよね。だから、いや、柿の種のね、創業者の方は、すごい発明をしたなっていう。あれはもともと長野県の長岡のね、そこがまあ発祥の地というか始まりの地というふうにね、言われてるんだよね。だから柿の種、たくさん 食べてください。それがどれほどあの小説パイプのね設置に反映されるかというねものは全くもう今となっては関係ないかもしれないけど、まあ、あの小説パイプのね、一番最初の元、それを作ったのが柿の種のね創業者の方だったという、その話をねしたかったりしました。で、その前にね撮ったやつはここまではこれぐらいのトーンで話をできていたんだけど、こっから先がものすごいね口汚かったりしたんだよね。で、まあこっからのね話というものが、仕事をするときにさ、そのツイッターのタイムラインをいつもね表示しているんだけども、最近そこにさもう四六時中まっちゃんの写真がいつもタイムラインにあるんだよ。いや、ちょっと目を打つば、またまっちゃん。ね、コーヒーを入れて、コーヒーを飲みながらタイムラインを眺めていたら、またまっちゃん。あの、金髪頭のね、まっちゃん。要は今はね、まっちゃんがこれだけ話題になっていて、まあ、いろんな人がそのツイートしているわけだよね。で、俺も、そのフォローしている出版社であるとか、まあ芸能というか、まあそういうね、人たちのツイートが、そのまっちゃん関係の記事であるとか、そういうもののリツイートとかね、そういうものに溢れた結果、いつもタイムラインを眺めると、ここ何日かっていうのは、常にタイムラインにまっちゃんがね、いるんだよね。で、それがもうちょっとね、しんどいんだよね。なかなか、まあたまに、ああいうテレビとかね、そういうもので見るからいいんだけど、いや、これだけ四六時中あの、まっちゃんの写真をね、目にするっていうと、なかなかに負担なんだなっていうね。そんなことがあるんだよね。だから、ちょっとまっちゃんのさ、写真ではなくてね、なんとかテキストでさ、リツイートなりね、してほしいんだよね。まあ、設定すればいいのか。写真を表示しないみたいな。でも、まっちゃんの写真だけ表示しないってできないでしょ？他のものはさ、表示されてもいいものに溢れるわけだから、まっちゃんだけ表示しないっていうのはできないからさ。まあ、しばらくはね、俺のタイムラインにはまっちゃんの写真がね、そこに目をやれば、いつもまっちゃんに会えるみたいな。そういう状態にね、あるんだよね。で、まあ今回のね、まっちゃんの話って、俺はそんなにもう追いかけてないんだよね。だから、まあ次々出される報道っていうのは、ほとんどもうわからなくて、二の矢三の矢みたいなものがあるわけでしょ。だから、まあ具体的なその記事の内容っていうのはあるんだけど、その、なんかこういう、その報道であるとか、ものって、例えば、まあ、ユーザー配信をね、見ていたりすると、結構その、女性とか、まあ、結婚されてる方とかね、女の子とか、そういう人たちから、まあ、相談ということでさ、相談される内容が、まあ、そのほとんどが割と男絡みのものが多いんだね。あの、お金を貸したのに帰ってこないとかさ。まあまたなんか、強引にとかね、言い寄られてとか、妊娠してしまったんだけどとかね。そういうものが、まあ本当に多くて。で、俺は別にその相談の内容はあんまりもう興味がないんだよね。単純になんか人の声を聞いていたいから。だから、まあそういうね、流れてくるものを、ただ、こう聞いているっていうね、時が時々あるんだけど。で、今回のこのまっちゃんの炎上を起点にさ、いろいろ、その暴露され始めたでしょ、まっちゃん以外の芸能人の人たちがさ。まあ、なかなか強引にとかね、無理やりとかさ、いわゆるそういう権力を持ったり、人の弱みにつけ込んで、体を求めるみたいな、そういうものがさ、 いや、なんか想像以上に良いんだなっていう、そういうものがあるっていうのはさ、まあ、ジャニー喜多川のね、時もそうで、まあ、そういうことはあるよなっていうふうに思いながらもさ、自分の身の回りには、そういうことが起きたとかね、そういう話を聞いたこともないし、いわゆるその、なんか、遠くの出来事として、まあ、世の中にはそういうことがあるんだなとか、映画やドラマで、そういうね、シナリオがあるからさ、まああるんだな、というぐらいでしか思ってないんだよね。ただ、まあ今回のこういうまっちゃんの件をね、暴露されたり、それ以外の芸能人や芸人のね、人たちのものが暴露されても、やっぱり芸能界にはこういうことが多いんだな、っていうものをさ、なんか確信としてね、自分自身が捉えたときに、いや、なかなかにこういうね、ダサい振る舞いをする男が、俺が思ってる以上に多いんだな、っていうものがあってさ、その、自分の周りには、まあ、わからないけれどもね、少なからず、そういうことをしてね、どうのこうのとかっていうのはさ、聞いたことがないんだね。だから、身の回りにいないから、いや、そんなのってね、話としてはあるかもしれないけど、本当にあるんだっていうね、ことが、まあ、すごいあって、で、そのなんか、権力を持つとかね、力を持つ人が、そういうような形で、女の人に迫るみたいな行為ってさ、驚くほどにダサいでしょ？要は、そういうことをしなければできないわけだよね。それはある意味自分のその魅力や能力がないから、そういうね、ことでしかできないというね、ことでもあって、それは自分のその魅力のなさをね、露呈しているということでも、あるし、要はさ、自分が気持ちよくやりたいだけであればさ、オナニーと変わらないわけだよね。要は自分の快楽だけを求めているわけでしょ？だったらさ、もう自分で一生しこってろっていうさ、話なわけだよね。もう自分のポコチンに天下でも巻きつけてさ、すこすこやってろっていう話で、ああいうその力を持つ人とかね、なんだ人の弱みにつき込んで言い寄る男って、いや、恐ろしいほどにダサいよなって思うんだね。それは、ああいうその、性加害みたいなもの以外でも、まあ、いろんな場面においてさ、権力や力を持つ人が、その弱い立場の人にね、なんかやるっていうことって、まあ、なかなかにね、どの場面においても、やっぱりダサいよね。恐ろしいほどにダサい。だからさ、俺はむしろ、まあ今回ね、ジャニー喜多川の件から始まって、こういうふうにその性被害を受けた女性、また、また男性もね、いるかもしれない。もうね、全部、洗いざらし、暴露したらいいと思う。ただその暴露するときにね、なかなかやっぱり勇気がいることだからさ、誰しもができるというね、ことではないから、まあ、まっちゃんの件に関しては名前を出してね、ああいうふうに、ね、話をしたという人も出てきたりもするんだけど、でもやっぱり名前を出すことのリスクってね、今のこの現代社会においてはあるから、俺は、まあ、匿名で、という方がいいな、とは思うんだけど。でも、まあ、名前をね、出さないとというところまでに至らないと、なかなかね、こういう事案は取り上げられないっていうね、ものも、あるんだろうな、と思って、そこには、計り知れないね、やっぱり覚悟が、あると思うんだよね。その、なんか、名前を売りたいとかさ、金がどうのこうのって、ねえ、わけのわかんないやつは言うんだけどさ、 まあそんなものはね、やられた本人にしかわかんないし、やられた方はさ、もう一生忘れられないわけだよ。ずっと傷を背負いながらね、生き続けなければいけないわけだよね。で、その傷の深さやね、広さって所詮わからないからさ、他人には。だからまあ自分でね、なんとかその傷を癒していくという方法しか今までにはね、なかったりしたんだけど、でもまあこれだけいろんな芸能界にはびこるね、ああいうダサいね、男たちの振る舞いっていうのはもうね、全部洗いざらし、糾弾したらいいと思う。本当にダサいもん。めちゃくちゃにダサい。それをね、すごい思う。でね、この話を、まあ今も、今はまだ、ね、冷静でいられるような感じがあるんだけど、前に撮った時はなかなかにね、口汚いんだよね。まあそんなね、ダサい男の振る舞いの話をしたのと、あと紅白の話をしたんでね、あの、今回のね、紅白を見て、あの、まとめてたりはしたんだけど、やっぱり正直もう熱量が冷めてしまって、あんまりその一人一人ね、細かな話をしたいなと思ったんだけど、いやもうちょっと熱量がないなということで、どうしても話したいというね、それだけの話をしたんだけど、一つはさ、まあ様々な業界やそういうところに、その停滞しているというのかな。そういうその大きくて重い蓋の存在がね、どこにもあるなっていう、そういう話なんだよね。で、どういうことかっていうと、今回紅白でさ、まあジャニーズが出なかったよね。一組もね、まあ最後の男組は少しね、ミーシャの時に出たっていうものがあるんだけど、まあちゃんとした出場歌手としてはね、初めて、まあ俺が紅白を見始めて、ほぼ初めてと言っていいぐらいだよね。こんだけもうジャニーズが一組も出ないっていうのは。で、ジャニーズが一組も出ない結果、俺はなんか近年においては、ものすごくね、あの、楽しめた紅白だったりしたんだよね。特に、あの、放送直後もそうだし、まあ、放送後にいろいろね、視聴者の人から、どの歌手が良かったですかっていうと、みんなあげるのが YOASOBI のアイドル、あれをあげるんだよね。で、俺も今回の紅白では一番は、やっぱりあの YOASOBI のアイドルだなっていうふうに思っててさ、あれが今までそのジャニーズが出ていたりしたら、あの場所には大体ジャニーズの面々と、まあ女性で言ったら AKB や坂系がね、出て、で、あの場を収めるみたいな、そういうものになっていたんだよね。でも今回は、あの、紅白のテーマにあるボーダレスというようにさ、K-POP 勢からもね、ほぼ出場歌手の全員出たわけだよね。で、女性の K-POP も出るし、坂系も出るし、日本のボーイズグループも出たよね。J-O-1 とか B-FIRST とかね、出てきたし、またあの世界のなんだっけ、なんかのショーで、あのセーラー服をね、踊って踊るダンスのチームとかさ、本当になんか、今の一番その元気があるであろうアイドルグループ、男性、女性に限らずね、その面々が一堂に会したなっていう、これがね、ものすごいいいことだと思ったのね。要はその重い蓋の存在っていうのは、男で言ったらジャニーズだし、女で言ったら秋元康がプロデュースしてきた AKB であり、坂系であるっていうね、ことなんだね。で、この蓋の存在っていうのがさ、 亡くなった方ことね、男性のアイドルグループなんかで言うと、ああいうコラボレーションが演出できるわけだよね。で、それを逆になんか見ている視聴者の人たちも、なんかジャニーズがいなくてもこんなにね、あの紅白のあのステージ盛り上がることができるんだっていうものをさ、多くの視聴者が体感したと思うんだね。で、また今回ね、YOASOBIがあのアイドルというものが世界的にもさ、聞かれるというものがあって、もうなんか YOASOBIの存在ってある意味、日本における、世界各国のミュージシャンをつなげるようなね、ハブとしてのなんか役割を持つ、そういう、まあ、グループ、ユニットにね、なっていくんだろうな、っていう。そんな予感もあったりするしさ。だから2024年って、まあ、K-POP は元よりも海外のね、ミュージシャンとのコラボやね、橋渡しを YOASOBIがしていくっていうね、そういうシーンが見れるんじゃないかな、っていうね。そういう可能性をものすごい感じたんだよね。で、この蓋の存在というものが、日本のアイドルカルチャーにおいて、一つのさ、クオリティの基準線になっていたんだなっていうことなんだよね。要は、その、新しく、じゃあボーイズグループを結成します。ガールズグループを結成しますって言ったときに、男性で言えば、一つはね、やっぱりジャニーズの、あの、男性アイドルグループ、それを基準に置くんだよね。だから、まあそこを目指すっていうね、基準線がある。女性で言えば、AKB や坂系を一つの基準線に設けて、あのクオリティにっていう風にね、アイドルを作っていくっていうさ、その基準線としてのね、あの、思い蓋になっていたっていうね、ことなんだよね。だから、ああいうふうにジャニーズが撤廃されていくと、日本のアイドルカルチャーにおいて、基準線が撤廃されて、より日本のこのアイドルカルチャーみたいなものの基準線が、また一段も二段も上がっていくんだろうなっていうね、それをすごい思ったんだよね。で、まあもちろん、その、新しく出てきたね、ジャニーズのグループ、スノーマンやストーンズっていうのは、やっぱり俺が見てきた昭和のさ、ああいうジャニーズ系のアイドルグループと比べると、やっぱりその、パフォーマンスはね、すごい領域にあるし、もうデビューした時にもうすでに、ある程度の完成形があるからさ、まあ、新時代の、今の、新時代、これから出てきている、ジャニーズ系のグループっていうのは違うんだけど、でも俺が見てきたもう20年、30年のさ、こういう、まあ男性のアイドルグループのカルチャーなんかで言うと、なかなかクオリティとしてはね、まあ目を覆いたくなる場面もあるし、耳をね、塞ぎたくなるという場面も正直あってね。で、それでも、なんか、ね、いろいろ元気をもらえてたり、勇気をもらえてきたっていうね、ものがあるから、まあそれでよしというふうなものがあったし、まあ実際自分も、例えばじゃあスマップの曲を聴く、嵐の曲を聴くっていうとさ、まあやっぱりなんかね、いろいろ元気になれるものがたくさんあるから、まあ未だに聴くんだけども、でもやっぱり、その、今こうやってグローバルを目指すといった時にはさ、なかなか今までのクオリティでは、まあ海外ではやっぱり勝負ができないっていうね、ものがあるんだよね。そう考えると、まあ紅白でくしくもね、ジャニーズというね、思い蓋が取っ払われた結果さ、新しい日本の男性ボーイズグループが出てきたり、また韓国のね、ボーイズグループがああいうふうに出てきたりっていうのは、まあやっぱり日本全体のそのアイドルカルチャーみたいなものをね、また新しい蓋にね、なりうる存在の グループがね、出てくるだろうし、また基準線をね、1段も2段も上げてくれるんだろうなっていう。それをすごい感じたんだね。で、もう一つ、その紅白における K-POP 勢が、今年はさ、今年というか、まあ去年もね、紅白はすごい多い印象があると思うんだけど、ある種俺はもうこれはその紅白の形骸化というのかな、そういうものがあるんだろうなっていうふうに思うんだよね。要は、歌手の人たちも、そんなにその紅白に出場することにメリットを感じないっていうね、ものがあって、以前であれば紅白に出たらまあ一生食えるみたいなさ、そういうね、まことしやかな話もあったりするんだけど、でも、もうここ何年かっていうのは、紅白に出たからといってさ、生涯食えるっていうね、こともないし、それほどその紅白出場ということにね、優位性やメリットを感じるっていうものもなくなったときに、その多くの歌手の人たちって、案外オファーを断るんだろうなっていうふうに思うんだよね。要は NHK の方からオファーがあったとしても、いや、年末は休みたいとかね、かなり怖くて、時間の拘束もあったりするからさ、だからまあ自分の時間を大切にしたいとか、また自分を応援してくれるファンの人たちと年末は過ごしたいとかね。そういうものがあって、まあ NHK のオファーもね、断るというミュージシャンが多いんだろうなっていう。その時に、若い視聴者向けに、じゃあ誰を招聘するかっていう時に、一つやっぱり K-POP があるっていうね。で、そうしたらさ、まあ、K-POP としては、やっぱり日本のマーケットってね、大きいし、美味しいから、K-POP 勢としても、ああいう NHK からのオファーって、渡りに船みたいなところがね、あると思うんだね。お互いのその、利害が一致した結果、ああいう風に、まあ今回のね、紅白のように K-POP 勢が多いという、そういうことなんだろうなっていう。だから NHK にそれだけ、まあ価値というか、そういうものがなくなってね、ミュージシャンの人たちがオファーを断った結果、そのオファー先が K-POP になっていく。で、K-POP は日本の市場に入り込みたいから、で、もう単純に出ますっていうことでね、出演していく。そういう流れがね、あるんだろうなっていうことなんだよね。あとね、まあ、今回の紅白を見ていて、俺はすごい楽しめたんだよね。で、その楽しめた、大きな理由っていうのが、ファンの人たちをスタジオに呼んで、ライブ形式でやったものがすごい良かったんだよね。まあ、ブラピーとかね、ポケビーもそうだし、あと伊藤蘭のあれもすごい良かったんだよね。おっさん世代にとってはさ、あれだけ熱狂して大人の人たちがっていうのは、ちょっと心動かされるものがあったしね。ああいうその会場ではなくて、ああいうファンの人たちを呼んで、ライブ形式でっていう、あの演出がね、ものすごくいいなっていうことなんだよね。あれは多分俺、バウンディとか、そこら辺の反省から、ああいう形式がね、増えたんじゃないかなと思うんだね。前回、まあ、バウンディがさ、NHK ホールだっけ、あそこでや、ね、あそこの会場で観客を煽っていくんだけどさ、もう観客はじいちゃんばあちゃんだからみんなポカーンとしてるわけだよ。まだまだ行けるかっつってもさ、もう黄泉の国しか待っていないじいちゃんばあちゃんにはもう行けないわっていうね、話があって、まあ会場ではなかなか若いミュージシャンが盛り上がらないというね、ものがあるから、ああいうライブ形式を取り入れていったっていうのは、演出としてはすごいいいなぁと思ったんだよね。ただまあその中にあった10フィートは、NHK ホールでやってね、やっぱり胸をね、熱くさせるものがあったよね。すごい良かったし。あと、期待せずに見てて良かったのが、クイーンがすごい良かったね。我々は事前収録で、海外からのね、録画したものをね、流すというものだったりはしたんだけど、 いやアダムナンバーとだけすごい良かったな。クイーンも良かった。だからまあああいうそのライブ形式、お客さんを入れてっていう、そのファンのねお客さんを入れてっていう演出がすごい良かった。でもう一つはね、やっぱり今回のテーマにあったボーダレスっていうことをちゃんと体現していることがね、いやものすごい NHK のね人たちって準備に準備を重ね、考えに考え抜いたね、演出をしたんだろうなと思って。要はさ、紅白を見終えて、まあ、最後赤なのか白なのかっていう風にやるときに、俺はさ、もうなんか赤も白も、なんかすっかり抜けていたんだよね。例年であれば、あ、なんか全体を通して赤が良かったなとかさ、白が良かったなっていうのがあるんだけど、今回はさ、ぽっかり抜けていたんだよね。ああ、そういうのがあったなっていう感じがして、この赤組白組っていう、それを意識させない演出がね、ものすごい緻密にね、計算されてやっていたっていうね、ことがあるんだよね。それは赤組応援、白組応援っていうね、その応援形式みたいなものを一切排除したっていうものもあるし、あと、そのいいのは出場枠と特別枠を、特になんか特別感を出さないで、同じフラットなね、演出で見せた結果、赤組も白組もないし、また男女混合もあるし、そういうものもあってさ、本当にそういう意味でのボーダレスな紅白っていうものがね、一つ形としてできたなっていう。だから、多分これからの紅白って、まあ紅白という名称は残るんだけど、赤だから女、白だから男っていうね、そういう関係が、まあなくなっていくんだろうね。うん、赤であっても男女混合、白であっても男女混合、単純にもう赤組白組っていう、その、まあ区分けだけでね、やるようなものになっていくし、それはすごいいいなっていうふうにね、思ったね。うん、あとは、まあ、例年ね、この紅白が終わるとさ、いわゆるこたつ記事みたいなものに溢れるんだよね、視聴率がとか、いや、紅白なんて必要ないとかさ、そういうものに溢れるんだけど、でも、あの紅白が終わった後に、その、紅白の裏方の人たちのね、動画があったんだよね。短いもので、3分とか5分ぐらいのものだったりしたんだけど、要はその舞台を、舞台装置をね、変えるものであるとか、控え室から、まあ、出演者の人たちを誘導する、ああいう姿という、裏方のね、ものをまとめているものだったんだけど、もう、ものすごいんだよね。もう、戦場と言ってもいいぐらい、あの裏方のね、動線というものは大変で、で、しかも、あれはもう半年ぐらい前からさ、すべて、ね、いい大人たちがさ、大勢揃って準備をしているわけで、あのたった一日のためにね、あれを見たときにさ、いや、なんかこたつでね、餅食ってみかん食ってるようなさ、こたつ生地でね、ぬくぬくとしている、そういう記事でさ、いや、紅白いらねえとか、視聴率がどうのこうのとかね。ああいうものはさ、もうなんか、いい加減、どうなのっていうものがあるよね。それよりも、その、ああいう紅白の裏方の人たちとかね、そういうものにスポット当てた記事であるとか、もっともっとあの紅白の裏で起きたエピソード、まあいろいろね、あの、テンヒートのさ、裏話とかね、そういうものも載ってたりはしたんだけど、もっともっとあの紅白のその舞台裏みたいなね、ものをこう扱うような記事、そういうものにさ、もう溢れてほしいよね。その視聴率が落ちていくっていうのはさ、もう当然のことだよ。だって視聴率の計測方法が変わるし、これだけネットが普及してテレビであの NHK の紅白を見るっていう人が減ってきているわけだから、そんなの毎年減るに決まってんじゃん。要は少子化で子供が減っていくあのロジックと一緒で、もうあとね、もうずっと 視聴率は NHK ね、下がっていく一方なんだよ。上がることっていうのは、まあそうもうないわけでね。で、そんな、もうね、必ず落ちていくっていう未来が見えている中においてさ、毎年毎年同じような記事でさ、いやー、前年よりも、とかね、低視聴率を記録したとかさ、こたつ記事って、本当になんかね、ゴミだよなって、まあ思ったりしたんだよね。俺はね、まあ近年においては一番楽しめた紅白だったりしたな。だからまた今年のこの2024年の紅白はね、楽しみにしたいなっていうものがあるね。あと、司会はね、まあ大泉洋じゃねえや、有吉か。有吉は、やっぱちょっと陰キャな感じがあるよね。大泉が出てくると、やっぱり大泉の方に持っていかれるもんね。大泉とああやって並ぶと、すげえ花があるんだなっていうふうにね、思ったりして、見てた。あとは、まあ、橋本環奈と浜辺美波はね、まあ、橋本環奈はもうちょっと、すごいなっていうふうに思うな。仕切りのうまさはね、橋本環奈は、ちょっと、ズバ抜けているっていうね、ものがある。滑舌の良さもあるし、ああいうね、時間調整で仕切るあの感じもうまいしね。まあ一方、浜辺美波は、まあ橋本環奈にね、引っ張られるようにっていうものがあったんだけど、まあ、協力してね、やっていたというものがあるから、いいんじゃないかな。まあ、紅白は、そうだな。やっぱり1位は俺は YOASOBI だな。アイドルが一番良かった。で、2位が伊藤蘭かな。俺の世代は。伊藤蘭のなんかステージは、伊藤蘭の歌声にというよりも、あのファンの人たちにね、なんか心を動かされるものがあった。もういくつになってもああいう風に自分の好きなものをね、ああいう風に包み隠せず楽しむ姿っていうのはさ、ものすごいなんかね、いろいろ元気や勇気やね、そういうものをもらえたね。関係ねえんだよ、周りの意見なんか。ねえ、いや、おじさんだったりとかさ、関係ないんだなっていう、それを思ったりしたな。あと良かったのはね、三人で言うと全部あれだな、ポケビとブラピが良かったんだよな。なんかすげえ元気をもらえてさ、いや、いいなっていう。で、ちゃんとビビアンスも、ね、千秋も、調整してさ、きっちりとしたパフォーマンスを見せてくれて、いや、すげえ準備してきたんだろうなっていうものもあったりしてね。よかったな。まあ今日はね、そんなところで、この話をね、なかなか口汚くね、聞くに耐えないような、口汚い言葉でね、話をしていたんだけど、まあお風呂に入りながらだと、もう少しね、穏やかに話せるんだなっていうね、ものもあったし、なんか、こうやってさ、自分がネットに溢れる言葉になかなか疲弊しているっていうのに自分も同じことをするっていう、その、まだまだ人間としての、その愚かさというのかな、そういうものを痛感するわな。だから感情に任せての言葉っていうのは、吐いている本人は気持ちいいんだけど、聞いている方はさ、いやーっていうのがあるよね。そういう意味では、一回なんか自分で冷静になって聞けて、やっぱり取り下げたっていう風にできたのはさ、よかったって思った。ということで、そろそろね、のぼせてきたので、今日はこの辺で、おやすみなさい。